This broadcast is made by cinema podcaster Fuji Walker. Cinema no Himitsu。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第27回です。最近、ニュースやバラエティでよく耳にする言葉にインスタ映えというのがありますよね。写真共有サービスであるインスタグラムへ投稿した際に見栄えが良い、映える写真といった意味で使われる言葉といった感じですかね。いわゆる流行り物ってやつですね。そのおかげでナイトプールやデカ盛りグルメやおしゃれスイーツなどがインスタ映えすると大好評。またそういったインスタ映えを追い求める姿がインスタグラムに興味ない人にとっては滑稽に映るといった話になってるわけです。自分には縁遠い、周りにインスタやってる人おらんしなと思ってたんですが、先日よく行くスーパーへ買い物しに行ったわけですよ。すると売り場で若い女性が品出しをしとるわけですよ。よく見ると小林製麺だけを並べている。小林製麺はお米で作られた生麺、焼きそばやらラーメンやらそうめん、そういった類です。それらをきれいに並べ直している。あれ店員さんやないよなと、その若い女性の服装が違うと。するとおもむろに iPhone を取り出すとパシャパシャとやりだした。これがインスタ映えなのかと。買って帰ってから自宅で撮るわけではなく、売り場で並べ直して撮る。ひょっとするとこの若い女性は小林製麺の人で、こちらのスーパーでも置いてますといったことのために写真を撮っていたのかもしれませんが、それでもやはりスーパーへやってきたインスタ女子、インフルエンサーかもしれないと思うと、インスタ映え、確かにこういった行為は滑稽に映るなと。さあ、シネマの秘密第27回始めます。今回紹介したい映画はスパイダーマンホームカミング。スパイダーマンは特殊な蜘蛛に噛まれたことで超人的な能力を手に入れた少年ヒーローのことで、手首につけたウェブシューターで蜘蛛の糸を出すのが特徴。スパイダーマンの実写映画化としてはサムライミ監督、トビー・マグワイア主演の3部作、マーク・ウェブ監督、アンドリュー・ガーフィールド主演の2部作に次いで第6作目にあたるのが本作スパイダーマンホームカミング。あとあれですね、実写版としては東映の作ったテレビドラマと香港と合作して制作したテレビ映画版が一部マニアの間で有名ですかね。マーベルコミックで最も知名度の高い、いわば顔役といったキャラクターですが、今まで権利を持つ映画会社の壁に阻まれ、映画アベンジャーズなどを含む今や世界で一番拡大したシリーズであるマーベル・シネマティック・ユニバースへの参加はできなかった。その壁を乗り越え、昨年公開の映画シビル・ウォー・キャプテン・アメリカに電撃参戦し、ファンを喜ばせました。そして MCU 作品16作目としてのスパイダーマン単独作品が本作スパイダーマンホームカミングといったところ。公開前に盛んに言われていたことの一つに、ヒーロー映画が仕切り直すたびにオリジン、ヒーロー誕生譚をやりがち問題。バットマンがいい例で、バットマンがヒーローになるきっかけである両親が強盗に殺される場面は何度も映像化されている。 昨年公開した映画「バットマン対スーパーマン：ジャスティスの誕生」では、バットマンはすでに犯罪者と戦っている戦士として描かれると言われていたため、オリジン、ヒーロー誕生譚は描かれないだろうとバットマンファンは予想していました。しかし蓋を開けてみると、やはりバットマンの両親は強盗に殺され、ブルース・ウェインは洞窟に落ち、コウモリに襲われる、こういった同じ場面を見せられることに対して観客は正直うんざりしているといった問題が、仕切り直すたびにヒーロー誕生譚をやりがち問題、似たような問題にスター・ウォーズにおけるクライマックスにデススター攻略戦しがち問題というのもありますが、それは今は置いといて、そういったオリジン問題に対して本作では清々しいくらいにヒーロー誕生譚をバッサリとカット。スパイダーマンの正体を知った同級生に、主人公であるピーター・パーカーがなんでそうなったか質問され、クモに噛まれたからと答えるくらいで、オリジン問題をセリフであっさり処理、このアプローチは新鮮です。ただこれ別に本作スパイダーマンホームカミングで初めてやったわけではないんですよね。 MCU 作品2作目であるインクレディブル・ハルクでも同様のアプローチを行っているんですね。ブルース・バナーは研究の失敗で超人ハルクへと変化してしまうんですが、そのくだりは映画冒頭のダイジェストで処理し、観客はいきなり物語に放り込まれる。 MCU 作品のダイナミズムをこういったところに感じますね。観客が見たいであろう場面を優先する姿勢、マーベル・シネマティック・ユニバースを成功に導いているプロデューサーケビン・ファイギの手腕がこういったオリジン問題でも光ってるといった感じでしょうか。そして本作でのスパイダーマンはティーンエイジャーのヒーローであるといったところが、それ以前の作品より強調された気がします。トビー・マグワイアのオタク男子感やアンドリュー・ガーフィールドの神経質そうなスパイダーマンと違う、ロバート・ダウニー・ジュニア演じるトニー・スタークを参加させ、大人のヒーローとして振る舞い、思慮深く動くアイアンマンと対比させることにより、危なっかしくてヒヤヒヤさせられるけれど、熱い気持ちで飛び込んでいくティーンエイジャーとしてのスパイダーマンを強調していたように思います。このティーンエイジャー感をさらに強調するために、本作の物語の土台に組み込んでいるのが、1980年代を代表する青春映画の大家ジョン・ヒューズの作品群、映画ブレックファーストクラブや映画フェリスはある朝突然に、こういったことは本作のレビューでいろんな人が言及されているので、ここでは詳しくは言及しませんが、1980年代の青春映画に出演したハリウッドの若手俳優をブラッド・パックと称します。ロバート・ダウニー・ジュニアもその一員であり、ジョン・ヒューズへとオマージュを捧げている本作に、 MCU 作品に数いるヒーローの中でもアイアンマンが参加するのは映画史的にも正しい気がします。またトム・ホランドやトニー・レボロリ、ゼンディアなど若手注目スターを本作では揃えていて、 MCU による新世代のブラッド・パックといった感じになっているのもオマージュなのかなと。ただこのスパイダーマンにおける青春映画オマージュはこの映画が初めてってわけでもないんですね。それはアンドリュー・ガーフィールドが主演したアメージング・スパイダーマンにおいて、ピンチに陥ったスパイダーマンを助ける役割でC. トーマス・ハウエルが登場するんですね。スパイダーマンを悪党の潜むビルへとクレーンを使って運んでくれるおっさんが C. トーマス・ハウエル。この C. トーマス・ハウエルは巨匠フランシス・フォード・コッパラ監督によるブラッド・パック映画アウトサイダーの主役ですよ。またこのスパイダーマンと青春映画という関係においては、トビー・マグワイアの主演したスパイダーマンでもそうで、2作目のラストがアメリカンニューシネマ作品であり、青春映画のバイブルとも言われる映画卒業のラストのオマージュになってるんですね。 こういった感じにスパイダーマンは過去の青春映画のイメージを巧みに組み込んで作られているわけですね。では本作、お話はだいたいこんな感じ。映画シビルウォーキャプテンアメリカでアベンジャーズに協力した高校生のピーター・パーカーはまた呼び出しがかかるのかもしれないと、放課後はトニー・スタークにもらったスーツを着てニューヨークの街でパトロールする毎日。そんなある日、 ATM 強盗を捕まえようとした際、強盗の持つ謎の武器の暴走で大事故を引き起こしてしまう。責任を感じたピーター・パーカーはその謎の武器を売りさばく悪党バルチャーを捕まえるためニューヨークの街中を飛び回るのだったといった感じ。本作でスパイダーマン映画も第6作目、そのためか過去作で印象的に表現されたニューヨークの摩天楼マンハッタンを背景にした超高層ビルからビルへ蜘蛛の糸をスイングさせての移動といった印象的なアクションを避け、これまでとは一風変わった違うアクションの見せ方が盛り込まれてます。まだその手があったのかと驚かされた表現に、郊外の住宅街を地味に走る場面、これは蜘蛛の糸でスイングしようにも低い一軒家ばかりでスイングできないためですね。そしてマンハッタンとスタテンアイランドを結ぶペリーナイフや空飛ぶジェット機に捕まってなど乗り物を使ったスイング、こういった今まで映像化してこなかったアクションが描かれるのが本当楽しかったですよ。そして本作スパイダーマンホームカミングは MCU 作品なわけですが、 MCU 作品を演出で引っ張っているのがルッソ兄弟。映画キャプテンアメリカウィンターソルジャーで初参戦し、シビルウォーキャプテンアメリカを手掛け、来年公開予定の MCU 集大成と言われているアベンジャーズインフィニティウォーにも抜擢。このルッソ兄弟が手掛けたアメリカのシットコム30分のコメディドラマにコミカレという作品があるんですね。教育機関コミュニティカレッジで起きるドタバタを描いたコメディで、このコミカレに出演していたダニー・プティアは映画キャプテンアメリカウィンターソルジャーにゲスト出演し、同じく出演していたジム・ラッシュもシビル・ウォーキャプテンアメリカにゲスト出演と MCU 作品と関わりのあるドラマなんですね。例によって本作でもコミカレの脚本を書いてたクリス・マッケーナがリライトし、同じく出演していたドナルド・グローバーがゲスト出演しています。ドナルド・グローバーは劇中スパイダーマンにスーツの機能である尋問モードで尋問される男の役ですね。ちなみにこのキャラクターの役名がアーロン・デイビスで、劇中に甥っ子の存在を示唆しているため、スパイダーマン原作ファンは原作に登場する2代目スパイダーマンであるマイルス・モラレスが MCU 作品に登場する伏線だと喜んでますね。話を戻すと、 MCU 作品の深刻になりすぎずどこか明るく朗らかな雰囲気が好みな人は、ヒーローものではもちろんないですが、このドラマコミカレもまた楽しめるんじゃないでしょうか。そしてあれですね、 MCU 作品の悪役が記憶に残らないという指摘を第20回ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスの配信文でさせていただいたんですが、本作でのマイケル・キートンを演じる悪役バルチャーは良かったです。記憶に残る悪役になってます。映画の本筋であるピーター・パーカーの物語と並行してマイケル・キートンの悪事が描かれ、いつこれが主人公と交差するんだろうと思わせてワクワクしていたらそう来たかと、これは印象に残るよ。ネタバレは避けたいので詳細は言わないですが、スパイダーマンとアイアンマンの疑似親子関係とも合わせて ピーター・パーカーがいかに自立するのかといったテーマに向かって悪役も含めて集約されていくのが面白いですね。あと、あれですね。ネットフリックスで展開しているマーベル・シネマティック・ユニバース作品、デアデビル、ジェシカ・ジョーンズ、ルーク・ケイジ、アイアン・フィスト、そしてそれらが一堂に会するドラマ作品、ザ・ディフェンダーズ。今月に配信開始されたので、もちろん全話見たんですが、デアデビルが始まった当初は、マフィア相手に戦って、血がバンバン吹き飛び、骨が折れる、といったリアル路線だったのが、荒唐無稽具合がだいぶと上がってきたんですよね。悪役のマダム・ガオとか村上とか何なんだよってな感じに。これくらいのトーンならスパイダーマン映画へのゲスト出演、また逆にディフェンダーズ関連作へのゲスト出演とかできそうな感じになってるんじゃないでしょうか。舞台は同じニューヨークですしね。いずれはスパイダーマンとザ・ディフェンダーズがクロスオーバーしてくれると信じて、本作おすすめです。
Podcast Cinema no he me too Woki e tag no come so ya Go e ken Domato she war iTunes store no Review CSAP Blog no Commento Tumblr no Mail form Twitter Account At Cinema no himitsu Ma de One ga ishimasu。
こんな感じでスパイダーマンホームカミング紹介させていただいたんですが、どうでしょう。今回分は8月31日に配信されてると思うんですが、8月29日の朝6時前に北朝鮮がミサイルを発射し、北関東から東北、北海道で J アラートが鳴り響いたようですね。幸いにもミサイルは日本上空を通過し、釧路沖に着水したそうで、物理的な被害はなかったそうです。テレビ各局は緊急放送に切り替わり、分析中継を流していました。何があっても番組編成を変更しないテレビ東京系列も、この事態ではさすがに特別番組を流していて、これは息が詰まる、ここはラジオでも聞いて落ち着こうってな感じでラジオをつけたんですね。関西ではおなじみのラジオ DJ であるヒロティことヒロ・テラダイロの声。彼もまた北朝鮮のミサイルの話題。ラジオにはまだいつもの日常があると思ったんですが、ダメでしたね。テレビだけを見てるとさながら戦時下みたいだと思っていたら、ラジオまで。ミサイルの脅威にさらされるのがもはや日常になっているんだなと感じた次第です。もうどうしようもない。一億総火の玉ですよ。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第27回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマノヒミトゥポッドキャスト Tuki ni Sunkite Kokshu Makiobi Haishin Batkunen Barwo Mixcloud Nitei Haishin Chu And to enjoy the next broadcast distribution.